はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、民謡の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、本日ですね、批評する映画はですね、アカデミー賞のですね、作品賞に輝きました、バードマンについてちょっとお話ししてみたいと思います。はい、ちょっとこれを昨日見てきたんですけども、まあちょっとこれは話そうかなと思った内容でしたんで、ちょっとここでつらつらと話してみたいと思います。はい。で、その前にですね、最近見たちょっと面白かった映画なんですけども、ジュピターですね。私は非常にこの映画は、好きでしたね。はい。かなりで、ね、批評家からも良くない、くて、あとね、映画ファンからもかなり評判が悪い映画なんですけども、あれですね、ウォシャースキー兄弟の映画ですね。まあ今、お兄ちゃんの方は性転換してお姉ちゃんになってるんで、まあ姉妹、姉と弟というのは兄弟で作った映画になってるんですけども、はい。これでですね、まあ、SF 映画なんですけども、まあ、主演がですね、チャニング・テイタムと、あとミラクニスですね。で、本当に、なんていうか、内容自体はしょうもない話なんですよね。というか、普通に内容自体は本当に、なんていうか、SF の中でもものすごくペーパーバックで読めるようなですね、感じの、なんていうか、本当にありきたりなストーリーなんですね。はい。ミラクニスはですね、その、地球で生まれた女の子だったんですけども、実はですね、その宇宙を支配する、まあ、一族のですね、お母さんと生まれ変わり、同じ遺伝子を持ってるって言ってですね、で、それで、まあ、いろんなですね、悪人から、宇宙悪人がですね、命を奪われそうになって、それを助けるのが、そのチャニング・テイタム演じるですね、なんていうか、狼男なんですね。もう、この話を、の内容、ストーリーだけ聞いてたけども、いかにも頭が悪い映画なんですけども、まあ、そういう映画なんですよ。頭が悪い映画なんですよね。はい。で、悪役がね、そのエディ・レッドメインか、あれですね、レミゼラブルで、そのマリウスを演じてた俳優さんですね。はい。まあ、今回そのアカデミー賞も、取りましたけど、まあ、名優なんですけど、こっちでは本当に。バカ演技をしてるんですね。はい。悪の帝王というにはあまりにも器が小さい男っていうのを演じてですね。はい。ね、なんでですね、その、ね、なんていうか、そのミラクニス演じるですね、そのお姫様の、生まれ変わりをですね、まあ、消そうと、その、エディ・レッドメインがですね、いろいろ画策するわけなんですけども、なんでそれをするかっていうと、単に、お金をですね、奪われたくないと、その遺産相続的な問題でですね、お金生まれたらたまったもんじゃないからっていう理由でですね、殺そうとするとか、とにかくラスボスも器がちっちゃくてですね、普通こういうですね、スペースオペラって言われるですね、そういったもんやと、ラスボスって本当に世界をですね、支配しようとする悪人やったりね、まあ非常に典型的な例ですと、その、まあ、例えばですけど、スターウォーズのですね、シスがそうですよね。はい、全宇宙を支配しようとするんですけども。まあ、そういう話じゃないんですよね。ものすごくみみちい、理由で、身内同士の喧嘩で、宇宙が大変なことになるという、そこら辺のバカバカしさは私は結構好きでして、はい。で、なんでこんなに叩かれてるのかな、叩かれてるとかいろんなところからですね、評判が悪いのかなと思ったんですけど、やっぱり宣伝というか、みんなの期待値があまりにも高かったからやと思うんですよね。はい。ウォシャースキー兄弟というと、もうもちろんですね、その皆さんご存知の、そのマトリックスを作った監督じゃないですか。で、そういう目線で見ると、やっぱりこの映画はあまりにも、そうなんかしょうもない内容がですね、別に革新的な何かがあるわけでもないっていう話なんですけど、で、ウォシャースキーブラザーズっていうのは、本当にいろんな面を持ってる監督やと思うんですよね。私はその、やっぱり、オールタイムベストの一本にマトリックスを選んじゃってるもんですから、やっぱオシャースキー兄弟の映画も非常に好きな作品が多いんですけど、例えばね、その何年か前に撮ったクラウドアトラスっていう映画がありましたけど、ああいうですね、本当に、とにかく超大作で、もうですね、哲学的な内容も含んでて、ですね、映像もすごいと、映像も革新的だって、で、超大作でっていう、まあ、そういった本当に文芸的であり、エンターテインメントであるっていう作品ももちろん通るんですけど、まあ、マトリックスもそれに近いでしょうね。マトリックスもその、禅とかですね、あと、まあ、いろんな哲学体系ですね、そういったものをごちゃ混ぜにそのカンフーとか、そういった B 級、要素も取り入れてミックスさせたのがパトリックスですから、まあそういった作品もあるんですけど、やっぱなんだかんだ言って、ウォシャースキーブラザーズっていうのはバカ映画もよく撮るというか、そういうね、ちょっとバカバカしい話っていうのが得意というか、そういうの監督やと思うんですよ、シリーズ自体がね。はい。で、スピードレーサーっていう映画ありましたね。はい。もともと日本のもんですけど、それを本当に好きやから、 ね、本人たちリメイクしたんですけども、あれもね、その、私結構好きなんですけど、バカバカしくて、ね、本当にアホらしい話なんですよ。はい、スピードレーサー自体はね、その、本当にカーレースするだけですからね、本当にない、ストーリーの内容はそんなに別にないんですけど、はい。で、そういった、本当に頭空っぽで見れる映画ってもよく撮るんで、今回はいわゆるスピードレーサー系の映画だと思うんですよね。はい。だから、なんていうか、マトリックスを期待せずに、スピードレーサーを期待していったら、それなりにのものに見えるというか、別にバカバカしく面白い SF アクションなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりちょっと、期待値が高かったから滑っちゃったって感じはしますね。はい。あと、この監督ね、その、他にもバウンドっていう、ね、その、なんていうか、ちょっとレズビアンみたいなところを描いたですね、クライムサスペンスみたいなことってて、これも非常に出来が良くてですね、だから本当に不思議な監督ですよね、この二人はね。なんていうか、B 級的な要素を持ちつつ、文芸的な要素を持っててっていう、本当にちょっと変わった監督なんですけど、まあともかく、私としてはそんなにジュピターは嫌いじゃない作品でしたね。はい。バカバカしくて、はい。ぜひまだご覧になってない方はですね、期待値をですね、その100点満点の映画を見ようとするんじゃなくて、まあ、70点とか60点くらいのアホアホアクションを見るつもりで見に行ったら結構予想以上に面白いものが見れるんじゃないかなと思いますね。はい。まあそんな感じで、まあそれでもひどいところってこの映画結構あるんですけどね。本当にひどいなと思ったのは、そのミラクニス演じるお姫様が主人公なんですけど、そのミラクニスがどっかの場所から落ちそうになって、で、落ちてる途中に、チャニング・テイタム演じるそのヒーローに、空中でキャッチして助けてもらうっていうシーンが何箇所があるんですよ。全く同じなんですよ。何ら変わり映えのないシチュエーションを丸々繰り返してるんですよ。で、これは本当に邪推なんですけど、そのね、今回お姉さんね、そのラリー・ウォシャウスキーがそのレネになって、そのお姉さんになったんですが、女性になったわけですけども、そこでちょっとヒロイン願望みたいなのを映画に入れすぎたんじゃないのかなと、ちょっと思ったりしましたね。はい。やっぱりかっこいい男子にですね、こう、空中でお姫さんっぽく救われたいみたいなね、キャッチしてもらいたいみたいな、そういった要素をちょっと入れてしまったんじゃない、なかろうかと、なんか個人的にそういうところは思いましたけど、まあ結構いびつなところもあるんですけど、まあね、先ほどから繰り返しますけど、それなりのものを見るつもりで見に行ったら、それなりかもしれませんね。はい。まあ、そんな感じでジュピターでした。はい。それは簡単に置いといてですね。まあ、今回はバードマンですね。はい。これ昨日見てきたんですけども、もうご覧になった方ならわかると思うんですけど、まあ、なんとか難解な映画なんですよね。アカデミー賞を抱えたって言っても、まあ、そんなにですね、なんていうかですね、誰でも楽しめるエンターテインメントとはとても言えないような、まあアカデミー賞はね、そういった作品ばっかりじゃなくて、昔からそのね、近年でもそう、例えばノーカントリーとか本当に、見た後悩んでこの映画っていうのを繰り返し反芻させられるような小難しい映画でもあったんですけど、まあそういった系の一本ですね、非常に、わかりにくい、作品やったんで、で、ちょっと私もですね、まあ、昨日見てきたばっかりなんで、ま、いろいろこう、まだ頭の中でこう、作品自体を咀嚼してる感じなんですよね。で、その状態で話しますんで、ちょっとこう、なんていうか論理がですね、どちらかってる部分とかもあると思いますけども、そこら辺はちょっとある程度、ちょっと目をつぶっていただいて、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい。で、私はどう思ったかっていうことですね。はい。ここにですね、まあ、チラシがありますので、ストーリーをまず簡単に話したいと思います。はい。シリーズ終了から20年。今も世界中で大人気のスーパーヒーロー、バードマン。だが、その役でスターになったリーガンは、今は失意のどん底にいる。再起をかけたレイモンド・カーバーの愛について語るときに我々の語ること、の、脚色、演出、主演でブロードウェイに立とうとするが、実力派俳優に脅かされ、娘との溝も深まるばかり。果たして彼は再び成功を手にし、家族の絆を取り戻すことができるのか。誰もが共感する。愛されたいという願い。欠点だらけの男が見出した愛が、見る者の心を打ち抜く感動の物語。はい。このストーリー、嘘ですね。はい。まあ、いきなり嘘って言っちゃいますけど。見る者の心を打ち抜く感動の物語って言われたら、そうかっていう気は正直しちゃいますし、誰でも感動できるストーリーとはとてもじゃないと言えませんね。 はい。あと、誰もが共感する愛されたい思いを描いているとは確かにそうなんですけど、やっぱこのね、その宣伝で打たれているような、いわゆるその父親のですね、カムバック、物語、まあそれでもあるんですけど、難しいですね。この映画結構複合的なんで、そういう話でもあるんですけども、ただ父親が、失意から立ち直って、新しい人生をつかむっていう、そんな単純な物語でもないんですよね。はい。まあ、でですね。まあ、それは置いといて、まあ、主演ですね。出演者についてお話ししますけど、その、まあ、主演がですね、その、バットマンシリーズで、まあ、主演を演じてた、あれですね、その、ティム・バートンのバットマンですね。その、クリストファー・ノーランが作った最近のダークナイトとかそういうシリーズじゃなくて、よりはその80年代にですね、その、ティム・バートンが作ったそのバットマンと、あとバットマン・リターンズですね。そのヴィランが、その、バットマンの方はジョーカーで、で、これを演じてたのがそのジャック・ニコルソンですね。はい。で、リターンズの方はそのペンギンと、あとキャットウーマンですね。そのシリーズの方の、主演を演じてた人ですね。まあ、世界的に非常にヒットしたので、まあそういった関連、ね、役者さんが今回その、かつてバードマンを、まあ演じてた、俳優を演じるということで、全く彼とキャリアが重なっているところがあって、そこら辺は非常に面白いんですけども。はい。あと、エドワード・ノートンですね。はい。あと、エマ・ストーンとかですね。あと、ナオミ・ワッツも出てますね。ナオミ・ワッツはね、その、以前にその、ニャリという監督とも組んでるんで、あ、そうそう、あの、監督は今回、あのですね、アルハンドロ・ゴンザレス・イニャルという監督ですね。まあ、非常に言いにくいんですけども。あの、この監督はその、バベルとかビューティフルとかで知られてますね。はい。で、私としてはその、イニャル監督の映画っていうのは、3本しか見てなくてですね、その21グラムと、そのバベルと、あとビューティフルなんですけども、正直、あんまり印象に残ってる作品がないんですよね。その、まあ、昔見た、っていうのもあるのかもしれませんけど、あの、バベルとかも非常にね、その、まあ、日本でも木内凛子さんがね、あれで非常に評価されて、注目される作品やったから見た人も多いと思うんですけど、私があれ見たのは確か高校生ぐらいの時で、やっぱり映画もその真剣に見出したのはちょうどそのぐらいなんで、まあ、それまではやっぱり、ね、お気楽な映画とか、まあ、そういうのを見てたんですけど、やっぱ、本腰入れて、その、本当に文芸的な作品も見るなぁと思って、バベルとかも見たんですけども、さっぱりわからなかったんですよね。はい。今でも鮮明に覚えてるのは何ていうか、やっぱり、その、菊池凛子さんのね、その、アンダーヘアまで見せる演技がすごかったっていう、そういうとこしか覚えてなくて、あの、まあ、ね、映画評論するもんとして失格なんですけど、まあ、そんぐらいちょっと私としてはあんまり印象に残ってない、作品ばっかりなんですけど、で、今回バードマンはちょっと非常に好みでしたね、そういった意味では。はい。で、あとですね、撮影をね、その、担当したのが、その、ゼログラビティでですね、まあ、撮影を、担当してた、エマニュエル・ルベツキさんですね。はい。この人がまた撮影ではとんでもないことをしてますね。はい。まあ、まずどっからこの映画ちょっと話か、わかんないんですけども、まず技術的な面から映画の見た目がどうかっていうところなんですけど、これはもう皆さん誰でも、これはすごいっていう内容やと思うんですよね。はい。あの、以前にね、そのアルフォンソ・キュアロン監督のゼログラビティっていう映画、先ほどちょっと、撮影をね、今回同じ人が担当してるっていうので話しましたけど、あの、ゼログラビティでも話しましたけども、今回長回しがすごいんですよね。ロングテイクが、ずっと続くような映画なんですよ。で、あの、ゼログラビティの方はね、その一番最初オープニングから始まって十何分間カットを切らないというのがすごかったんですけど、まあ全体的にいろんなところでそのカットを切ってない映画なんですけども、まあもちろん CG でかなりごまかしてる部分はごまかし、実際、ね、そのワンカットで撮れないシーンがいっぱい出てくるますからね、そのゼログラビティはね、その、そもそも宇宙の話ですから、はい。まあそうじゃなくて今回の話は、そのただ単にその一つのですね、劇場を舞台に、その、いろんなキャラクターの視点が、ごちゃ混ぜになって、ストーリーが進んでいくっていう話なんで、完全に現代劇ですし、普通のカメラを使って、撮ってるんで、やっぱ、これをワンカットで撮るっていうのはやっぱすごいんじゃないのかなと思いますね。あの、そんなにちゃんちゃかちゃんちゃか ごまかせないですからね、CG でね。やっぱり、ワンカットワンカットは非常に長いと思います。はい。 まあ、とにかく撮影が、とんでもない出来っていうことですね。はい。で、あと技術的なところで面白いなと思ったのは、その、音楽ですね。はい。今回音楽はですね、アントニオ・サンチェスっていう人が、まあ、ドラムをしてるんですけど、基本的にドラムだけなんですね、スコアがね。インターネットとかでそのバードマンサウンドトラックとかで調べたら、わかると思うんですけど、完全に劇伴というかですね、裏で鳴ってるのがドラムの音だけという感じなんですね。ジャズドラムですね。はい。で、このアントニオ・サンチェスさんなんですけど、この人自体も結構すごい人なんですよね。私はジャズやってますから、なんかアントニオ・サンチェスって聞いたことあるなと思ったら、この人のアルバム聞いとったんですね、昔ね。一回聞いたことがあって、それはですね、その、デビッド・サンチェスとですね、まあ、サンチェスつながりで別に関係はないんですけども、まあ、同じくその、まあ、キューバとかですね、その、メキシコ系の、まあ、あれはテナサックスの人ですね。テナサックスで非常に有名な人がいるんですけども、その人とか、あと、チックコリアですね。チックコリアといえば、その、まあ、リターンズフォーエバーっていうですね、非常に、有名というか、スペインが入っている曲ですね、アルバムですね。で、そういった名盤を作、大変な名盤をたくさん作って、あと、上原ひろみのあれですね、その、まあ、師匠数字でもありますけど、まあ、そういった、チックコリアとかもそのサイドマンで、参加してるですね、アルバムがありまして。で、そういうのを作った人なんですね。だからアントニー・サンチェスさんっていうと本当にジャズドラマーとしても非常に著名というか、すごい人なんですね。で、そういった人のドラムが、この映画の中でですね、本当にですね、なんていうか、アドリブ的な感じでアプローチで作曲されてるんですね。はい。で、この映画見てたらですね、話がどこに行くか本当にわかんなくなってくるんですね。だってカットも切らない。基本的にカットも全く移り変わらないですし、完全に主人公とですね、全く同じですね、視点になって話が転がっていくような感じなんで、いわゆるその神から見た視点っていうのはないわけですね。普通の映画やったら、その、当たり前ですけど、三人称の視点っていうのが基本的に絶対にあって、そこでは別に、ね、その、誰の目線でもなく神の視点から見るんで、客観的に物事を見れるんですけども、この映画ではそういったことができない作りになってますんで、必然的な話がどこに転がるかわかんないと。映画の中でね、その、描かれる内容も、いわゆるその、とかね、主人公の挫折が描かれて、そこから這い上がるためにどうこうっていう、そういったドラマを描くんじゃなくて、ただ単の、一つの演劇が、ちゃんと成功するかしないかという、そういう話だけですんで、なかなか、だから、話がわけわからない感じなんですね。そういったところを、その、今回、そのジャズドラムの、その、アントニオ・サンチェスさんが、実際にジャズドラムで、表現してるって感じなんやと思いますね。はい。で、これ結構似たようなことしてるなっていうのは、その、マイルス・デイビスですね。はい。ジャズの帝王と言われた人がいますけど、まあ、本人は帝王と言われたくなかったらしいですけど、まあ、マイルス・デイビス。名前だけなら、その、ジャズに別に詳しくない人がご存知だと思うんですけど、この人もね、映画音楽を一個手掛けてて、その、一個じゃないか。何個は手掛けてるんだけど、そのうちの一個で非常に有名なのが、その、死刑台のエレベーターってやつですね。はい。何年か前に、その日本でもですね、なんかなぜか、本当に何だったんですかね、あの企画ね。確か、阿部寛が出ててですね、日本でなぜかリメイクされて、意味わかんない映画でした。やった気がしますけど、まあ、元はね、フランスの映画なんですけども、死刑台のエレベーターという映画がありまして、でそれの、ね、劇伴をマイルスが手掛けてるんですね。はい。で、これは本当になんとか、すごい映画で、実際、ね、マイルスはその画面を見ながら即興で演奏をつけたんですね。はい、非常に有名な話ですけど。まあ、おそらくですけど、まあ、コード進行で、どこら辺のコードをどこら辺では使うっていうのはある程度もちろん決めてたと思うんですけども、基本的に演奏っていうのはもう、そのコードに沿ったアドリブで描かれて、やられてたっていうのが、その死刑台のエレベーターで。それに結構、近い感じやと思いますね。今回のそのバードマンの劇伴っていうのは。はい。そういったところ非常にスリリングなサウンドトラックだったんですけども。そういったところもちょっと見どころというか、聞きどころの一つかなと思います。まあ、その技術的というか、その映画のルックのところはそんぐらいに置いといてですね。まあ、ちょっとストーリーの方にちょっと話を言いたいと思うんですけども。はい。まあ、この映画ですね。先ほどちょっとチラシの裏のストーリーにはありました通りですね。まあ主人公は落ちぶれてる主人公なんでしょうね。その昔バードマンっていうそのスーパーヒーロー映画の中の主人公を演じてた男が、今はですね、もう 溺れというかですね、もう50歳、60歳ぐらいの年齢になって、しがない男なんですね。で、映画人としてはもうやっていけんもんやから、舞台にチャレンジしようということですね。で、舞台の方でチャレンジした第一作目、再起をかけた、舞台っていうのが、その、まあ、レイモンド・カーバーというですね、作家の、その、愛について語るときに我々の語ることというですね、小説。まあ、それの舞台を、まあ、することになると。それに、もう全人生をかけるわけですね。再起をかけて。はい。で、なんでそんな再起をかけてるかっていうとですね、まず、娘がグレてるんですね。はい。あの、娘が、ちょっとドラッグをやっててですね。で、なんでドラッグをやってたかっていうと、昔自分が家にいなくてですね、その理想としての父親、その見本としての父親がいなかったからなんですよね。そのせいでグレて、で、奥さんとの関係も終わってしまってですね。で、娘は、一応引き取ってですね、まあ、ただ、娘との関係性は良くないまま来てる感じなんですよね。はい。つまり、ロールモデルとしての父親像としては、主人公はもう失格なんですよね。はい。で、そんなもんやから、あと、自分のですね、自分がみんなに忘れ去られていくのが、この主人公は耐えられないんですよね。はい。俺はまだやれるんだと。かつ俺はバードマンだった。みんなにですね、本当に好かれて、みんなからですね、愛されて人気者やったけども、まあ、今でも人気者なんですよ。バードマンとしてはね。けどそうじゃないんだと。俺は本当にすごい人間ってことを証明してみせるんだっていうんですね。はい。で、多分なんですけど、その、今回ですね、そういった舞台にその挑む理由っていうのもそういうとこなんですよね。その、昔バードマンってですね、バードマンとしての俳優としてしか見られなかった自分っていうのを否定したいんですね、この主人公はね。で、そのために、その、舞台をすることになると。はい。で、面白いのがですね、その、レイモンド・カーバーという小説ですね、小説家の話ですね、はい。で、この人、その、ね、先ほど言いましたけど、愛について語るときに我々の語ることっていうですね、まあ、非常にちょっと変なタイトルの、小説を書いた人なんですけども、この人はあれですね、短編の名手と言われてまして、まあ、この他にもいろんな短編を書いてて、結構、その、どれも面白いんですけども、なんていうか、ストーリーが非常に似通ってるんです。どれもこれもね。はい。っていうの、まあまあ、小説家なんで、基本的にその、いろんなね、自分の好きな、テーマをいろんなモチーフで書くわけですけども、非常にそういった意味では一貫性がある作家さんでして、なんていうか、その、他人にですね、愛されたい。ね、その、自分の自尊心みたいなのを、もう、描き通した、ね、作家さんなんですよね。はい。で、まあ、ちょっと話それますけど、この作家さんは非常にいろんなね、その小説家に影響を与えてて、で、本当に私は偶然去年ですね、読んだ本なんですけど、アンネ・フランクについて語るときに我々の僕たちの語ることというですね、全くその、タイトルからしてパロディなんですけども、ね、そういった本があって、それを偶然去年読んでてですね、まあ、この作家さんも。あれですね。レイモンド・カーバーに影響を受けた一人だと思いますね。はい。で、このアンネ・フランクについて語るときに僕たちの語ることっていうのは本当に、カーバーのですね、愛について語るときに我々の語ることの、プロットをそのまま使っててですね、そもそもそのカーバーの方っていうのは、4人の主人公というか登場人物がいましてですね、男女2人なんですね。その、まあ、二組の夫婦が出てきて、その二組の夫婦が愛についてディスカッションすると、そういう話なんですよね。それだと、世の中にはどういった愛があるのかっていうことを、もう延々とディスカッションしていくって話なんですけど、まあそれの同じく版でですね、二人の夫婦がですね、そのアンネ・フランク、について語るという話で、まあアンネ・フランクというかその、まあシオニズムについて語るみたいなところがあるんですけどもですね、まあこれ書いた人はですね、その、誰だったかな。まあ、今ちょっと本棚まで行って見てきましたけど、ネイサン・イングランダーっていう人ですね。はい。この人が、書いたんですけど、この人自身は昔はものすごい敬虔なユダヤ教徒やったんですよね。はい。それなんですけども、ちょっと後にですね、そのアメリカに渡ったら辺の出来事だったと思いますけど、まあ、帰郷しましてですね、まあ宗教を捨てまして、まあユダヤ教徒ではなくなって、たんですけどもですね。はい。で、その理由っていうのが、このアンネ・フランクについて語る 時に僕らの語ることに書いてあるんですよね。はい。っていうのも、その、今は、その、まあ、イスラエルという国ができて、まあ、あらゆることをしてますけどもですね、かつて、その、アンネ・フランクがですね、その、まあ、ポーランドでですね、その、守ってもらったようにですね、隣人に助けてもらったようなことを今のユダヤ教徒は果たしてできるんだろうか、みたいな話なんですよね。はい。で、それについてのディスカッションになってるんですよ。はい。まあ、そういった面で非常にちょっと考えさせられるですね、その内容が、この、アンネ・フランクについて語るときに僕たちの語ることなんですけど、まあ、そういった感じで、まあ、このレイモンド・カーバーって人は非常にいろんな人に影響を与えている、まあ、大作家なんですよね。もう亡くなってますけど。はい。で、その人の、まあ、小説くんなんですけど、まあ、とにかく先ほども言いました通り、もう誰かに愛されたいっていう渇望をそのまま、作品にしたような小説がかなり多いんですよね。はい。でですね、結構初期の作品っていうのはその後にですね、その、なんていうか、誰かも愛されたい、その後に誰かに愛されるかもしれないみたいな、ちょっとした含みを、その希望っていうのを持たせてるんですけども、まあ、今回のね、その、原作になってるその愛について語るときに我々の語ることっていうのは本当に淡々としたシリアスな、短編なんですよね。まあ、だから中期とか後期はそういった作品にシフトしていく小説家なんですけども。はい。で、今回のそのバードマンも非常にそれに近いと思いますね。まあ、ある意味そのラストの解釈のやり方次第では、まあ、明るい一種最後に希望を持たせるようなラストとも言えるんですけども、私はやっぱりこの映画自体はものすごく切なく暗い、物語として終わったんじゃないのかなと思いますね。はい。ちょっと話がですね、進まないですけども、ですね。まあ、ストーリーの方に戻りますとですね、まあ、主人公はそういうふうにして、自分のね、その誇りを取り戻すためだけにその舞台を完成させたいわけですね。はい。で、そこで一人の俳優がですね、その、入ってくるんですよね。まあ、一人の、元からいたですね、その、まあ、今回その4人の俳優がいるんですけど、舞台俳優が出てくるんですけど、その一人がですね、ちょっと事故でですね、トラブルでね、まあ、怪我をしちゃったもんですから、その代役を立てるっていうんで、で、出てくるのがそのマイクという男なんですね。そのマイクを演じるのがそのエドワード・ノートンですね。はい。まあ、実力者俳優ですけども。はい。何が一番有名かというと、セブンじゃないわ。ファイトグラブやと思いますね。はい。ファイトグラブで、その、ブラッピとですね、二面性を演じた、その、ひ弱な男っていうのがエドワード・ノートンやったんですけども、今回イケイケ男を演じててですね、非常に当てはまってましたけど、はい。で、このエドワード・ノートンという演じるそのマイクっていうキャラクターはこの映画の中で非常に重要やと、個人的には思ったんですよね。はい。あのね、まず主人公はですね、なんていうか、自尊心の塊みたいな人間として出てくるんですよね。つまりその、誰かに愛されたいという気持ちですね。その、まあ、例えば世の中の人間が自分をどんどん忘れてると自分なんて誰も見向きをしないんじゃないか。どうしてこんな人生になってしまったんだって思ってて人々のですね、注目というか人々が忘れ去られないように、バードマンはその舞台劇を完成させようとすると。で、あと、娘からも好かれたいし、あと、かつてのその奥さんですね、元妻が出てくるんですけども、その元妻との関係性っていうのも何とかやり直したいと、思ってるようなキャラクターで、まあ、非常に未練たらしい男として出てくるんですけどですね。まあ、そういった誰かにですね、注目をされたい、誰か俺に構ってくれっていうキャラクターとして、主人公が出てきて最後まで行くんですけども、まあそういったキャラクターがこの映画いっぱい出てきてですね、例えばそのナオミ・ワッツ演じるですね、その女優さんっていうのは、まあ、あれなんですね、まあもともとそのマイクのね、元恋人っていうのが出てくるんですけども、この女性っていうのもですね、なんていうか、言ったらちょっと構ってちゃうみたいなところがあるわけですね。その、ちょっと慰めてほしいみたいなキャラクターとして出てくるんですよね。私はその、ブロードウェイに立つことを夢見てたのに、もう女優としてのプライドを捨てられないと。まあそういったことを、な、口に出したりするようなところがあったり、いろんなこの映画の中でいろんなキャラクターが本当に自分のエゴイズムを、抱えて映画の中に出てくるんですけども、全くそれに反してるのが、唯一反してるのがそのマイクなんですよね。エドワード・ノートン演じる。で、このマイクっていうキャラクターはほんまにむちゃくちゃでして、なんていうか、 オープニングというか、その映画の中に一番最初に出てきた時からいきなり全裸になったりするんですよね。はい。で、なんで全裸になってんねんと思うんですけど、まあそれは置いといてですね。だから、おちんちんとか見ると別に何とも気にしない男なんですよね。はい。で、他の女優からは、小さいとかいろいろ言われてるんですけども、だから何みたいな感じなんですよね。で、本人曰く、いわゆるインポテンツらしいんですよ、しかもね。はい。普通は立たないんですね。はい。けど、この男が唯一エレクトする瞬間というのがありまして、それは舞台の上なんですよ。はい。この映画ね、その、レイモンド・カーバーの、その、もう、題名言うのめんどくさいが、その原作がありまして、その原作の中でですね、いわゆるその、なんていうか、妻とその、真男がですね、まぐわってでそこに夫が入っていくみたいな、そういったシーンがあるんですよ。で、そこでその真男を演じるのは、その、エドワード・ノートンなんです。マイクなんですけど、そのマイクがですね、舞台でも臨場感を出すために、自分の、ね、ペニスが勃起してる。から、もうここでやっちまおうぜとか言ったりするんですよね。はい。だから舞台上で本番を始めようとするんですけど、で、女優の方は、ね、ふざけんじゃないわよみたいな感じで拒否るんですけど、そんぐらいエドワード・ノートン自身は、もう舞台のためなら別に何であろうが別にどうだっていいぜってみたいなキャラクターなんですよ。はい。最初の本でも出てきますけど、その実際にその、酒を飲むシーンやからってジンを飲んだりするんですよ。で、で、ね、その、マイケル・キートン演じる主人公がですね、その、舞台の上とはいえ、人なんていうのに、お酒なんで飲んで演技しちゃダメだろうと思ってですね、水に入れ替えると、激高するんですよね。そんなもんで本気の演技が出ると思ってんのか、みたいな感じで切れたりするんですよ。はい。だから、エドワード・ノートンを演じるマイクっていうのは、本当にその、舞台にしか興味がない。そのためなら別に自分の人生がどうだろうがどうでもいいみたいな、そういったキャラクターなんですよね。はい。しかも批評家からの評価だろうが何だろうが別にどうでもいいっていうキャラクターでもあるんですよ。まあそういった人間やから本当に真に素晴らしい演技をできる男として出てくるんですよね。はい。だからこう主人公の真逆なんですよね。主人公は本当に、誰からどう見られたいかっていうことをいつも考えて、行動してですね、みんなに評価されたい、好かれたい、見られたい、注目を集めたいっていう気持ちで、舞台を作ってるんですけども、それを根こそぎ否定するのは、その、マイクなんですよね。はい。で、主人公は本当にそういったね、経験をどんどん得ていってボロボロになっていくわけですね。はい。で、いろんなところで出てくるのが、その、バード。漫画ですね。語りかけてくるっていう場面ですね。はい。で、実際彼がですね、そう、テレキネシスみたいなのを使うシーンがあるんですよね。その、いろいろ物をですね、引き寄せたりとか、あと、物を動かしたりとかですね、そういったことをする。そもそもこの主人公オープニングから浮いてますからね、宙に浮いた状態からこの映画始まるんですけど、そこからしてですね、まあ、これは多分主人公の妄想なんですよね。多分というか、間違いなく。はい。っていうのも、その、まあ、いろんなシーンでわかるんですけども、まあ、一番わかりやすいのはタクシーのシーンですね。主人公がその、俺は空を飛べるんだって飛んで、その、劇場まで向かうんですけども、二日酔いの後にね、向かうんですけど、その後に着地した後にタクシーがね、通ってきて、入ってきてですね、お客さん金払ってよみたいな感じで言われるんですけど、だから本人が空を飛んでたっていうのは実際には妄想で、実はタクシーで移動したっていうことなんで、そういったテレキネシスとかは本来はなくて自分でぶっ壊しただけなんですけども、映画の中ではその、自分が本当に特別な人間なんだ、超能力を持ってる人間なんだっていうことを、そこで表してるんですね。だから、それも主人公のエゴの塊なんですよね。はい。バードマンが話しかけてくるっていうのもそのうちの一つですね。未だにバードマンっていう存在に縛られてですね、自分自身っていうものがないと。かつての自分がバードマンやった時の栄光としての自分に囚われて、なかなかそこから脱却できない、わけですね。はい。で、ただですね、もうこの主人公一番最後にどうなるかなんですけど、そういった自尊心を抱えてそれが暴走してですね、どうなってしまうかっていうと、最後自殺を図るんですね、舞台の上で。はい。というか、すいませんね、ネタバレ全開で話しますけど、ね、まあちょっとすいません。はい。ちょっと先に言うとか忘れました。はい。で、まあこれはね、だからその、レイモンド・カーバーのその原作通りなん ですよね。まあ、別にその原作の方は、その、別にそこがクライマックスってわけじゃないんですけども、まあ、この舞台ではそこがクライマックスになってですね、だから一人の男がですね、その、まあ、まあ男が、その奥さんと寝てるのを見てしまってですね、で、奥さんもその自分を愛してないっていうことが分かって、で、まあ、男にですね、お前なんて誰も愛してねえんだよって否定されてですね。で、それで奥さんに向け、とか二人に向けてた銃口をですね、その自分に向けて、ひげ伸びてしまうと。はい。まあ、カーバーの原作の方では、その、実際には一命を取り留めると、いうことなんですけど、確か頬を打ち抜いたかなんかですね。ちょっと私だいぶ前に読んだんで、ちょっとあんまり覚えてないですけど、まあ、その後に今死んじゃったっていう話ではあるんですけど、まあそういった風に、まあ主人公はですね、全くそのカーバーの原作と同じような、状況にたどると、つまり、結局は誰からも俺は見られてないんだ。誰からも評価されてないし、誰からも愛されてないっていうことに絶望して、リボルバーの引き金を引いてしまうというラストなんですよね。はい。で、その後に、まあ、ここらは結構議論になっ、もっと的になっているところをやとおそらくは思うんですけども、病室のシーンですね、その後に。病室に移るんですけど、まあ、そこではですね、その、まあ、みんながですね、そのバードマンを演じた、そのマイケル・キートン演じたその主人公がですね、まあ、そういった、劇でですね、その拳銃自殺を図ったっていうところで、ものすごく、注目を集めてですね、で、批評家からも評価、されてですね、もうすごい、一時的にですけど、そのテレビとかでも、その取り上げられて、瞑想を得てるんですよね。その記者たちも、病室に駆けつけてると。で、奥さんからも、まあ、肯定されてですね。で、娘からも肯定されて。で、それで、主人公は、空を飛んで、最後空を飛んでいって終わるんですけど、この映画はですね。で、ここはですね、まあ、おそらくですけど、主人公の妄想やと思うんですよね。はい。走馬灯みたいな前と個人的には思うんですけど。で、私と同じ考えをされてたのは、日向さんでして、その映画ライターのですね。で、日向さんも同じように、まあ、このね、ところは、おそらくそもそもそのね、批評家がですね、出てくるんですけどもですね。その批評家が、タビサっていうですね、嫌なおばばが出てくるんですけど、そのタビサが言う、ね、その本人に、ついてですね、その、主人公についてですね、あんたの劇は絶対に褒めないわって言ってたのに、最後のシーンではその、ね、新聞に載った人、ね、主人公の劇は、本当に、絶賛として評価してるんで、そんなことありえへんやろっていうのが日向さんのご意見で、で、私も見てる時はそう思ってたんでですね、まあそうじゃないのかなと、思うんですけども、つまりですね、その、この映画で描いているのは、おそらくですけど、やっぱりその、エゴイズムですね、その、ね、自分がどう見られたいか、評価されたいかっていうことを、本当に、なんていうか、世の中にとってまずいんじゃないのそれはっていう、いろんな人生を破壊するんじゃないのそれはっていう、そういった映画やと、個人的には思いました。で、そもそも、芸術とか、そういったアート作品っていうのは、そもそもそういったエゴイズムっていうのを捨ててこそ成り立つもんやということを描いた作品なんやと思いますね。その、主人公みたいにその誰かにどう思われたいかっていうことをひたすら考えてですね、作るんじゃなくてですね、まあ、エドワード・ノートンを演じるマイクみたいにですね、別にどう思われたって別にその芸術がどう、ね、俺が描いて、ね、演じる自分がそこにいればそれでいいよっていう、そういった考えでないとなかなかいいものはできないんじゃないのっていう、そういった映画やと思いましたね。はい。そういった意味で非常にね、その、やっぱり、エゴイズムっていうのはその誰にでももちろんあるもんなんで、で、私もやっぱりね、その、何をするにしても、やっぱり、相手の顔色を伺う時もありますし、例えばその、ね、何か発表するの場合やったら、どう思われたいかっていう、もちろんそう思う時もありますし、誰かに愛されたいっていう気持ちももちろんあるわけじゃないですか。はい。まあそういったところを、ね、そのやっぱり、ね、大事、それももちろん大事なんだけど、そればっかりになってしまうと、もうものすごく人生が空虚なものになってしまうんじゃないのっていう映画だったんじゃないのかなと思いますね。 はい。やっぱりエゴ自体は大事なものやと、個人的には思いますけどね。その世の中マイクみたいな人間ばっかりになると、非常に辛いっていうかですね、そんな世の中にはいたくないと思うんで、まあそういった感じでした。はい。でですね、他にですね、もうちょっと他の要素としてあったと思うのがですね、その、いわゆるそのアート批判ですね。アートというかその、芸術批判といいますか、芸術を批判する、芸術の批判でもあると思うんで、ちょっとややこしいんですけど、これについてもちょっと話そうと思うんですけどですね。だからこれは先から言ってる通りですね、その、いわゆる誰からどう思われたいかっていうですね、例えばですけど、その、現代のですね、その、アメコミ映画ですね。アメコミ映画が非常に象徴的ですけども、もうね、アイアンマンであり、ね、その、この映画の中でもアイアンマンが、ちょっとネタとして出てきますけど、まあ、アイアンマン、バットマン、なんでもいいですけど、そういったですね、大衆からの人気を集めるものですね。はい。で、そこに、その芸術性はあるのかっていうことですよね。もちろん娯楽作は娯楽作として素晴らしいもんやとはもちろん思うんですけども、まさにそのアメコミ映画、そのいろんなヒーロー映画っていうのは、いわゆるアイドルで、その偶像としての象徴じゃないですか、映画界における。ね、そういったもんで芸術作るのが本当に正しいのかっていうところもちょっとこの映画に匂わせたりするんですよね。はい。で、ただ、それだけじゃないよって思うのが、その、やっぱりその、劇の批評家とその主人公の対決のシーンですね。はい。まあ、バーですごいシーンですけど、その、ね、タビサっていうですね、その、まあ、いわゆる、ね、いろんなその劇のですね、その、まあ、この映画の中ではニューヨークのですね、その劇、舞台劇のその批評をですね、全部牛耳ってる、この女性がいいって書いたら、ヒットするし、悪いって書いたらすぐに打ち切られるっていうですね。まあ、そんぐらいの影響力を持ったですね、その女性、批評家っていうのが出てくるんですけども、ね、まあ、この女性が言うわけですよね。あなたの舞台は絶対に私が、終わらせてやると。で、主人公はね、そこでうろたえるんですね。いやいや、見てもないのに、出来がどうなってるか分かってないのに、なんでそんなことするんだって言うんですけど、もちろんこれは正当な理由ですよね。で、それが、まあ、その批評家から言うにはですね、私はあんたみたいに大嫌いなんだと。ね、その、ただ単のセレブで、ね、あんたがやってたのはですね、その、まあ、映画というですね、観客にですね、その、いわゆる一般大衆にこびる、そういった作品だけだわと。ね、そんな作品に出た人間がですね、ホイホイと芸、ね、その、舞台劇という芸術の場にシャシャリ出てきてですね、その場を壊すのがですね、私には我慢ならないのって言うんですよね。はい。で、これはですね、まあ同じことは、その昔からこれも言われていることでですね、その雨に歌えばっていう、まあ大傑作は、ジン・ケリーの大傑作がありますけど、その中でヒロインも最初に言ってたことですね。はい。映画俳優っていうのは、そのね、カメラの前でね、そのポーズ撮ってるだけでしょつって、舞台劇はそうじゃないわ、みたいな感じで、言うんですけど、まあこういった困った議論というのは昔からあるわけですけども、で、ね、やっぱ主人公が、やっぱそれに対して激高するんですよね。批評家ってのはいいご身分だなと。で、どんな批評書いてるんだ見せてみろよって、そのね、ノートを取り上げて読むんですけども、平凡。ね、お前のレッテルの貼り方の方が平凡だとかね。まあ、ね、こんな日をゴミだゴミだって言うんですよね。で、この花、まあ一つ花がですね、そのバーにあって、それを取ってですね、この花がなんて名前か知ってるかと、知らないのかと。あんたは、ね、で、そういう名前を、レッテルを貼らないと何も評価できないんだと。いい悪い、そういったものを、ね、貼らないと評価できないと、そんなものはクソくらいだって主人公言うんですね。で、ね、こんな批評なんてですね、破り捨てて、そのシワだらけの毛穴に突っ込めようとか、拭いてみろよとか、ね、そういうこと言うんですけど、で、それに対してですね、そのタビサっていう、女批評家、ね、は何も言い返さないんですよね。まあ最後に、まあ、どのみちあんたがどんなやったとしても、この劇は打ち切りに終わらせるわ、みたいな。史上最悪の悪評を書くからね、つって、憎まれ口を叩いて終わるんですけども。で、ここにはやっぱりちょっとね、その監督のですね、なんていうか、意見っていうのが含まれてると思うんですよね。そのショービジネス界における。はい。だから、ね、その、まあ、舞台劇 がどんだけ素晴らしいんか知らんけども、まあそういった作品、そういったね、ジャンルとらわれず、結局はその批評家がですね、どうやって見るか、によって全て牛耳られてるんじゃないのかと、そんなもんクソくらいだと、ね、そもそも見てないのに、作品を見てないのにそれを分かった口になってですね、評するっていうのもナンセンスだし、そもそも批評家による批評によってですね、芸術としての質が決められてたまるかよみたいな感じやと思うんですよね。このシーンの意味っていうのはですね。はい。だからそういった気持ちで作られた映画が、そのアカデミー賞の作品賞に輝いてですね、本当に評価されたっていうのは非常に素晴らしいことやなぁと、幸福なことやなぁと思うんですけども。で、このシーンは本来は違うかったんですよね。はい。で、私は何に気なくですね、そのバードマンのですね、まあ、この映画のスペクトですね、その脚本をですね、まあ、今便利な世の中ですね、その時代になりましたけど、その、まあ、ネットに転がってるんでですね、ちょっと読んでみたんですけど、このシーン非常に好きだったんでですね、読んだらここちょっと変わってるんですよね。はい。映画とその脚本では中身違っててですね、脚本の方ではそのタビサっていう女性がね、まあ、ライター、批評家がですね、主人公がそういった辛辣な、意見を言われてですね、批評家なんで結局ね、物書いてるだけじゃねえかっていうみたいなこと言われて、その後に反論するんですよ。映画では反論しませんけど。で、何を反論するかっていうと、ね、そもそも、ね、あんたがね、思ってる本当の劇っていうのをじゃあ見せてみるみたいなことを言われて、で、そのタビサはですね、ウェイターを呼ぶんですよ、そのバーのね。で、ウェイターを呼んで、何かシェイクスピアの劇をやってみてって言うんですよね。で、そのウェイターはなぜかシェイクスピアができてですね、マクベスですね。マクベスの、一幕をちょっと演じてみせるんですよね。で、その時に演じた後に、バーの客からですね、自然と拍手と歓声が沸き起こって主人公は、うぐってなるんですよ。で、タビサは、これが本当の芸術よ。あんたみたいなクラップとは違うわ。みたいなことを言って、去っていくんですけど。だ本来なら、このシーンっていうのは、元々の脚本段階では、まあ、先ほどからですね、その言って通り、その、主人公の自尊心をですね、傷つける、シーンのはずやったんですよ。マイクっていうキャラクターは、その自尊心なんてまるでない男ですから、自尊心を持ってる主人公をどんどん傷つけていくわけですけども、まあ、それと同じようなシーンの一つやったんですよね。その、タビサ、っていう嫌なババアがですね、その、主人公の自尊心を破壊するシーンやったはずなんですけども、そこはちょっと変えられてて、批評っていうこと、ものに対する、批判になってるんですよね。で、そこら辺は、まあ非常に個人的には共感する、部分でして、まあやっぱり批評によって、芸術の質が決まるっていうのは非常に不本意というか、そんなことあってはならないというかですね、まあそうせざるを得ないところもあるんですけども、っていうところだと思うんで、まあそういったところをシーンを入れたのもなんか本当に稲荷という監督っていうのは真面目な人なんだなぁとなんとなく思ったりはしましたね。はい。まあそういった意味でちょっと長々と話してますけども、この映画は本当に二つの複合的なテーマを含んでると思うんです。一つはその自尊心を捨てれない男の物語っていうところですね。はい。で、もう一つはその、まあ今の現段階、現時代のショービジネスについてですね、どういった作品が偉くて、どういった作品がけなされる作品になってしまうのか。それは本当に批評家のバカみたいな言葉によって支配されてるんじゃないの、もしかしてみたいな。そういったところっていうのを見せる作品やったと思いますね。はい。まあ、ね、そういった意味で、ストーリーもすごく奥が深いと思いますし、映画としての見た目も非常に素晴らしいと思うんで、で、この映画は本当に私、ね、マイフェイバリットの、作品の一つになったと思いますね。はい。まあ、そういった感じで今回、バードマンの批評でした。はい。まあ、こんな感じで私も批評してるわけなんですけども、まあ、これを聞くだけで、なあ、面白くないんやとか、面白かったんやとか、決めないでいただきたいと、思うところですね。はい。まあ、そんな感じで今回の批評を終わりたいと思います。はい。ですね。次回批評した映画なんですけども、ちょっとまだ決まってないんですけども。ですね。ちょっと思ってることはですね、今度はですね、その、バカ映画を批評してみたいと思うんですよ。何でもいいんですけど。バカ映画というか、普通にお気楽に見れる作品を、まあ、今回ジュピターみたいな作品を、ちょっと批評してみたいかなと思いますね。でも、まあ、最近ちょっと、なんか、硬いなと。なんか、 ね、雰囲気が硬いというか、言ってることが硬いんでですね、もうちょっとお気楽な感じで話した方がいいんじゃないのかなと、個人的に思ったりしたんで、でちょっと、そういったことはやめにしてですね、だから本来ならちょっと、ですね、今回ジャズドラマをですね、描いたですね、セッションという映画、ウィプラッシュという映画がですね、今度公開になりますけど、それについてやっぱり、話したいっていうともあったんですけども、やっぱそれを話すと間違いなく硬い内容になってしまうっていうのもちょっとあると思ったりしたんで、まあ、ちょっと硬い内容はやめて、もうちょっとお気楽にですね、意表をしてみたいかなと思います。はい。まあ、だからそういった作品をチョイス今度はすると思います。はい。まあ、そんな感じで、今回の批評の、アドバイス、ご意見、ご感想などございましたら、私のブログのトップページに書いてありますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回、民論の映画批評でした。失礼いたします。